が愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。松井理恵です。さあ、毎月最後のこの時間、佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、毎月本当に最後の週が楽しみなんですけれども、
そうですか
今日もいろいろお話を伺いたいと思っています。
はい、よろしくお願いします。
しかし、最近暖かくなったりまた急に寒くなったりと、
そうですね、
なかなかコートが手放せないですよね。はい、昨年末から30日連続で乾燥注意報も記録されています。今もなお乾燥状態続いているのがちょっと心配ですね。
そうですね、空気が乾燥しているこの時期というのは火災が起きやすいですよね。はい、火災の際には119番通報を受けた、消防車がすぐに駆けつけて消火活動を行いますけども、これは消防職員だけじゃなくて地元の消防団、ボランティアの消防団の皆さんも消火や救助に当たります。
はい、
婦人防火クラブ同様、皆さんの地域を守ってくれていますので、消防団の役割、また婦人防火クラブというのは大変の重要なんですね。
そうなんですね。はい、東日本大震災の時には、各地で消防団が本当に避難誘導をしてくれたりとか、通学路の瓦礫を撤去してくれたりとか、大活躍でしたもんね。
そうですね、消防団、そして婦人防火クラブというのは地域に密着した組織ですから、はい、ぜひ一人でも多くの方に入っていただきたいと思うんですが、
ね、
消防団につきましては充足率 99% なんですね。はい、それだけ意識の高い方が宇都宮にはいらっしゃるということですし、
はい、
家とそして仕事と消防団と本当に両立させながら頑張ってますし、うん、婦人防火クラブの皆さんも、防火の大切さ、そういったものを啓蒙する運動に勤しんでいただいてますので、はい、これも本当にありがたい組織です。
そうですね。はい、市内在住の18歳以上で健康な方であればどなたでも入団できるそうなんですけれども、はい、消防団に入団して地域のために貢献してみてはいかがかなというところも思うところなんですが、
はい、
ね、皆さんちょっと考えてみていただけると嬉しいですよね。はい、さあ、まもなくですね、3月11日を迎えまして、未曾有の東日本大震災から1年が経過しようとしてますね。
そうですね、災害はいつ起こるか分かりませんから、大震災の教訓を決して風化させてはならないと思います。
はい、
またそういった教訓を我々、責任世代が次の世代にしっかりと生かしていかなければならないと思います。
そうですね、先日市長は来年度予算案の改定を発表されまして、はい、震災からの復旧復興に関する予算も盛り込まれていたようなんですが、改めて平成24年度の主な取り組みについて今日教えていただきたいんですが。
はい、わかりました。平成24年度は市税収入が前年度よりも減少すると見込まれますので、
はい、
一つ一つの事業を改めてゼロから積み上げながら予算を厳しく編成いたしました。そんな中、本市が事業を進める上で国や銀行から借り入れている市債というものがあるんですね。
はい、
この市債の残高、借金を私が市長に就任して以来減らしておりまして、平成24年度は前年度と比べて15億円減らす予定であります。
はい、
よく電光掲示板で国の借金がどんどん1秒ごとに利息がつきますから増えてきますね。
はい、
宇都宮がもしあれをやると、うん、どんどん電光掲示板の数が減っていく、はい、そういう状況になると思います。
はい、
平成24年度は前年度と比べて、大変厳しい予算になりますけども、
はい、
そういう中でも東日本大震災からの復旧復興に最大限の力を注ぐことはもちろんですが、安全安心な街づくりにはやはり優先的に取り組んでいきたいと考えています。
はい、震災以降、安全安心な街づくりというのは被災した市や町で特に重要視されていますよね。
はい、そうですね。
具体的な取り組みというのもいくつかご紹介いただきたいんですが、
はい、まず震災で被害を受けた清原中央小学校と清原東小学校をはじめ公共施設の早期復旧を目指しまして、復旧工事を積極的に取り組んでいきます。
はい、
また災害が発生した時には情報の伝達が大変重要になりますので、市の災害対策本部や消防団、避難所などに合計586台の防災行政無線を配備して連絡体制を強化するとともに、自主防災会の活動費も大きく拡充する予定であります。
はい、
また高齢者や障害者が安全かつ、速やかに避難できるように、今回は新たに、要援護者台帳管理システムを導入することで、
はい、
自力での避難が難しいという、要援護者を登録する仕組みも予算として組みました。
あ、なるほど。
はい、
災害から高齢者や障害者の命を守るためにいち早く避難できる体制を普段から整えておく、ね、はい、ということですよね。はい、とても重要なことですよ ね,
そうですね。
その他に今これから超高齢社会を迎えるわけですが、
はい、
その何か対策というのこともお考えなんでしょうか。
そうですね、はい、まず高齢化社会というの宇都宮は私たちは万々歳ですね、それだけ長生きをされている方が若い頃苦労して、うん、それから長生きをされるわけですから本当にいいことだと思うんですが、はい、できれば介護をしそうとしない健康寿命を伸ばしていただきたいんですね、そのためには外出して足腰が丈夫になったり、あるいは病院にも行ける、そして人と触れ合ったり話をしたりして元気活力を維持できる、まあ、そういうことの一つとして高齢者外出支援事業として市の窓口19カ所でバスカードなどを交付して高齢者の利便性を今向上させています。
はい、
それと、クレアに収集事業といたしまして、自分でゴミを出しに行くことが困難な高齢者の方とか障害者の方いらっしゃいますよね、それを個別訪問によってゴミを収集すると、一軒一軒、訪問させていただいて集中する、はい、まあ、そういうことも進めていきます。またより便利な、交通ネットワークの確立を目指しまして、どこにでも行って帰ってこられるという地域内交通の運行地区を 5地区6路線から8地区9路線に拡大するとともに、それをどんどん各地区増やしまして、車とかバスとか、あるいは公共交通の中でも電車、あるいは LRT、 そういったものを駆使して宇都宮全域を公共交通でカバーしてしまおうと今考えています。
はい、
また重度心身障害者への医療費助成の充実といたしまして、障害者や介護者の利便性向上と負担軽減を図るために、今までは一旦お金を払って請求してお金が戻ってくるというものでしたけども、はい、来年からは今年の秋からは現物給付方式による助成を行いたいと考えています。
はい、本当に様々な、安心できるような取り組みというのが、
そうですね、はい、
もうすでに考えられているわけですよね。はい、本当に高齢者にとっても、そして災害があった時にも強い街づくり、
はい、
地域での支え合いというのは本当に必要になってくると思います。
そうですね、
はい、社会全体が大きな転換期を迎えているのかもしれませんね。はい、私たち一人一人も災害の教訓を生かしながら行動に移していきたいですよね。
そうです。
さあ、寒い日がまだまだ続いていますが、暖かな春の陽気も迎え始めています。宇都宮市内でも春のイベントたくさん行われると伺っているんですが、はい、いくつかご紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。まず3月に行われるイベントですが、
はい、
3月17日土曜日、18日日曜日は宇都宮大道芸フェスティバルが行われます。
はい、
昨年は震災の影響で中止をされたんですが、一昨年、おととしは約2万人の来場者が中心市街地に集まって大道芸人たちから、笑いや元気をもらいました。そして3月25日日曜日ですが、はい、宇都宮のお城、宇都宮城桜祭りが開催されます。桜が咲く中、和をテーマとした演奏や踊りを楽しむことができますので、一足早い春の訪れを感じていただきたいと思います。
はい、
だんだん暖かくなってきますので、ぜひ家族や友達と一緒に、3月予定されている宇都宮のイベントに出かけていただきたいと思いますし、
はい、
4月ももちろんたくさんのイベントがあります。
うん、はい、昨年は楽しむことができなかったさまざまなイベント、
ね、はい、
私は思いっきり楽しめたいですね。
はい、
本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
素晴らしい春をお迎えください。住めば愉快だ宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。